4の3、人を傷つけてはいけない。ブログ、掲示板でのひどい書き込み。ブログ、掲示板でのひどい書き込み例として、3つの具体例が携帯画面のイラストと解説によって説明されています。1つ目、ブログ。ブログでの書き込み例として、携帯画面のイラストがあります。題名、最近。本文、〇〇子うざい。喋り方とか超キモい。あいつと話すの禁止ね。解説、日記を書くような感覚で簡単に記事を更新できるサイトです。読んだ人がコメントを書き込んだり、自分のサイトにリンクを貼ったりする機能がついています。友達しか読んでいないと思って書き込んでも、不特定多数の人間が読んでいます。2つ目、掲示板。掲示板での書き込み例として、携帯画面のイラストがあります。題名、みんなの掲示板。本文、投稿者名、ななし@小僧。コメント、お前ら頭悪すぎ。投稿者名、やしゃ。コメント、お前がなあ。かっこ絵文字で挑発した顔。投稿者名、ななし@小僧。コメント、いきがってんじゃねえぞこら。かっこ絵文字で挑発した顔。ボゲ。解説、ここで言う掲示板とは、ネット上に開設された情報や意見交換などを行うコミュニケーションの場のことを言います。匿名で手軽に書き込みができることから、内容がエスカレートすることがあります。3つ目、学校裏サイト。学校裏サイトでの書き込み例として、携帯画面のイラストがあります。題名、中学校全員集合。本文、投稿者名、コリン。コメント、 B 組の茶髪の男子、あの子ダメ。投稿者名、埼玉。コメント、うちも嫌いだよ、どっか行け。かっこ絵文字で挑発した顔。うぜえ。投稿者名、ナナシさん。コメント、キモい。解説、学校裏サイトとは、学校の公式サイトとは別に誰かが立ち上げた非公式の掲示板のことです。同じ学校に通う生徒間での交流や情報交換を目的としていますが、ふとした一言がきっかけでいじめに発展するケースも多くあります。続いて、2009年2月5日付の読売新聞掲載記事の紹介です。あるタレントのブログ炎上事件が発生。些細な発言がきっかけとなり、事実無根の中傷を受け続けた。不特定多数からの批判コメントが殺到し、悪質な書き込み者を警視庁が一斉摘発。 事情聴取に対し、多くは気軽な気持ちで書き込んでしまった。こんなことになるとは思わなかった、と供述しているという。掲載記事については、読売新聞社に掲載許可を得て要約しています。まとめ。自分の書き込みには責任を持ちましょう。誰かを傷つけていないか。自分が言われたらどういう気持ちになるか。書き込む前によく考えましょう。以上です。